彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。もう一箇所はヘブル人への手紙の11章8節から12節まで。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。
まあ、今日はこの間に引き続いて、もう少しアブラハムの信仰生活について考えたいと思います。まあ、皆さんご存知のように、人間にとって最も大切なのはイエス様の身元に行くことです。イエス様の唯一の呼びかけとは、疲れてるから、寂しいから、問題があるから、おいで、休ませであります。まあ、イエス様の身元に来るということは、結局救われることです。まあ、最初は私たちが何を手に入れることができるかということに注点が置かれます。例えば、罪の許しとか、変わらない喜びとか、心の平安とか、生き生きとした希望などであります。けど時代はそれからさらに、まあ、信仰しなければなりません。イエス様を通して私たちがいただいたものは確かに素晴らしいものですけど、さらに私たちそのものが変わらなければならない、立派になることなのではない。結局頑張ること、まあ顔を張ることをやめて、イエス様だけを仰ぎ見ること、まあイエス様に全てを任すことです。まず第一にイエス様を知ること、それからその次にイエス様と共に歩むことが要求されています。イエス様と共に歩むこととは、まあよみがえりに基づく信仰生活であります。まあ、このような生活を送ったのは、まあ、アブラハムであります。この間ちょっとだけアブラハムの、まあ、失敗について、欠点について、考えてまいりました。いくら信仰の父、神の友と呼ばれていても、彼もやっぱり失敗してしまったのです。まあ、主から目を離したからです。幸いに新約聖書の中でアブラハムの欠点について一言葉も書いてないんです。なぜならば主は悔い改めれば許してくださる。主の前に告白した罪はもう罪ではない、光であるからです。私はあなたの罪を二度と思い出さない、決して心に留めないと主は約束しておられるからです。 まあ、初代教会の人々の考え方とは、まあ、アブラハムのような考え方だったんです。まあ、コリント第2の手紙4章中8節に書かれています。私たちは見るものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見るものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。まあ、この見方をしない人は本当に愚かです。確かに初代教会の人々とは、まあ、変わった人々であり、変わった人々の珍しい考え方とは結局それなんです。私たちは見えるものを大切にしようとしない、目に見えないものにこそ目を留る。まあ、主を知らない人々の場合は結局逆なんです。目に見えるものによって完全にとらわれるものとなり、支配されるものとなり、動かされるようになります。まあ、イエス様から目を離さないことこそが最も大切です。ヒブル書の著者はこれをまあ強調したのです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗心のバカだ方のことを考えなさい。まあ、イエス様のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様から目を離す瞬間疲れます。祝福がなくなります。目に見えないお方を見ることこそが大切です。どうしてなのでしょうか。イエス様を信じ救いに預かった人々もまた罪の奴隷となることがあり得るからです。せっかくイエス様を救い主として受け入れた人々も、まあ、感傷的になり分別を失うということもあり得ることですし、救われた者も妬んだり肉の欲に負けたりお互いに争いをやったりすることも残念なんですけど可能です。イエス様から目を離すと一遍にそういうふうになります。パウロでさえもこの可能性について考えたから次のように告白したのです。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。私でさえも失格者になる可能性があります。イエス様から目を離すともうおしまい。モーセについても次のように書かれています。もう一回ヒブル書の中一章に戻りまして、まあ何回も何回も引用した箇所ですけれども、結局モーセも私は主を信じながら失格者になる可能性がある、主の救いに預かったものとして用いられない可能性があると彼は分かったんです。ヒブル書中一章の24節、信仰によってモーセは成人した時パロの娘のことよバルのことを拒み、まあ、エジプトの王統治の世界の中心であるエジプトの王となることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神のためと共に苦しむことを選び取りました。よく考えた結果、主の前に沈まれ祈られた結果、彼は苦しむことを選んだ。どうして。彼はキリストのゆえに受けるそしるよエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は 報いとして与えられるものから目を離さなかった。彼はエジプトの王子でした。けど彼はこの世的ないわゆる幸せ、名誉、知恵などを望もうとしなかったのです。どうしてでしょう。気が変になったなのでしょうか。まあここで彼が報いを見たとあります。この目に見える世界よりも大切なのは永遠の世界である。アブラハムの祝福された信仰生活の特徴も結局同じようなものでした。彼は何回も何回もどうしようと思ったし、けど主の前に静まった時、やっぱり今そのように見えても主のことだけ考えれば必ず祝福されると彼は思うようになり、たまに変な態度を取ったんです。周りの人々から見ると、けど主は大いに喜びました。まあアブラハムは信ずる者の父、まあいわゆる信仰者の模範と呼ばれています。このアブラハムの生活を通して私たちは次のことを知ることができます。すなわち我々の信仰生活にとって最も大切なことは、まあ死者を蘇らせた方、すなわち蘇りの主との交わりを持つことです。イエス様についての噂を聞くことだけじゃない、イエス様についているような頭の知識を得ることでもない、この今日も生きておられる主とのつながりを持つことです。イエス様とつながっていれば OK、 つながっていなければダメ、何をやってもダメ。だからイエス様は、私から離れたらあなた方は何にもすることができませんとはっきり言われたのです。蘇りに基づいた信仰生活を送ることこそが要求されています。これは一体何を意味しているなのでしょうか。それはいろいろな状況やいろいろな環境に動かされることなく、まあ、それらを超越した生活をするということに他なりません。まあそういう人々を見ると本当に喜ぶようになり、感謝するようになります。この間の先週の金曜日、あるまたは海兄弟の奥さんの納骨式があったんです。まあ皆さん聞いたことがない村です。ベックという村です。まあ別の宮と書かれてますけど、まあ妹田常政兄弟のまあ教え子、三浦泉兄弟の実家なんですね。本当に偏僻なところで、まあこの村で本当にイエス様を信じ、イエス様に従おうと思う人はおそらく彼しかない。そして彼は立派な墓を作ってもらったんです。まあ、墓石の上に我々の国籍は天国ですと書かれてほしい。本当にそれだけでもやっぱり素晴らしい証です。まあ結婚生活は9年間だけだったんですけど、まあ初めての2年間何もまあなかったようで、それから彼女はまあ病気になり、まあ7年間癌とと戦いだったんです。このことまあ誰にも言わないで、まあ妹だけでさえも知らなかったんですけど、彼は悩んでると分かったから、まあ一番賢い態度を取ったんです。どういうことか聞こうとしないで聖書だけ送ったんです。そして彼も奥さんもこの聖書を読むようになり、主に頼るようになり、変えられたのです。まあ奥さんは35歳で、去年のわからないいつだったかね、まあ日本にいなかったからロサンゼルスだったと思いますけども、